令和3年12月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。12月2日から6日定例会。質問者数14人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。生駒市役所の障害者雇用について、山田耕造議員、国民民主党。問い、本市の過去5年間の障害者雇用の職員数と雇用率は？答え、平成28年度から令和2年度の障害者雇用の職員数は16名から18名であり、平成28年度から令和元年度までは法定雇用率を達成していたが、令和2年度から算定上の母数に会計年度任用職員が含まれることとなったため、未達成となった。問い、法定雇用率は遵守しなければならないが、どのようにして達成するのか。答え、生駒市役所障害者任用指針に基づき、法定雇用率の達成に取り組む。また、障害者が働きやすい環境を整えることが最も大事だと考えており、障害者の体験受け入れ事業、障害者に担っていただく業務の全庁的な調査、採用試験における年齢要件の引き上げなどを行っている。問い、障害者雇用での合理的配慮は行われているか。答え、市役所駐車場の使用許可、車椅子に合わせて高さを調整できる机の導入、車椅子の幅に合わせた動線の確保、文字拡大ルーペの貸与、職場環境に対する意見や要望を尋ねるアンケートの実施など、障害の種類や程度に応じた様々な配慮を行っている。生駒市、町、人、仕事、創生総合戦略に係る取り組みについて、中尾節子議員、緑政。問い、働き盛り世代の転入促進につながる思い切った市独自の取り組みをすべきと考えるが、今後、どのように取り組んでいこうと考えているか。答え、本市在住の働き盛り世代の共感、参画を得られる事業を意識的に作り出すことが、結果的に転入促進につながると考えており、重点的に予算配分するとともに、人事面でも町内公募でスタッフを募り、包括的にバックアップする体制整備を進めている。問い、本市の女性の就業率が全国や奈良県平均より低い現在の状況について、今後どうすべきと考えるか。答え、リカレント教育の推進、女性の働き方のニーズに合ったビジネスの創業支援など、女性活躍の推進施策を充実する必要があると考えている。また、来年度にはコロナ禍による働き方やライフスタイルの変化を把握する調査を行う予定である。問い、転入先の候補となるには認知度を高めることが必要だが、SNS 以外で市外在住者へのアピール方法は？答え、商工観光、住宅、コミュニティ、障害学習などの施策に総合的に取り組み、魅力的な事業や活動、場所などを創出し、個人の発信を通じて本市への共感を拡大させていきたい。生理の貧困への支援と女性の生涯にわたる健康支援の一環としての生理用品の無償提供について、 竹内博美議員、日本共産党。問い、長引くコロナ禍において、生理の貧困が社会問題となり、全国の自治体で生理用品を無償で提供する取り組みが行われているが、本市での取り組み、利用の状況、今後の方針は？答え、令和3年4月20日から市内2カ所で無償配布をはじめ、11月16日現在で89パックを配布しており、寄付を活用して当面の間継続する。問い、小中学校では生理用品を保健室で渡しているところが多いが、羞恥心から利用が少ない実態があり、全国的にトイレ配備が広がりつつある。利用しやすい環境を作ることが必要と考えるが、市の方針は？答え、相談があった児童・生徒に学校生活で必要な数を保健室で無償配布している。現在、経済的な理由での相談がないものの、今後も相談しやすい方法を検討したいと考えている。問い、国の第5次男女共同参画基本計画で、生涯にわたる健康支援のための体制の構築が挙げられており、生理用品の無償提供はそのための具体的な取り組みとして推進されているが、市はどのように取り組む方針か。答え、今後の配布状況や社会状況などにより、必要に応じて検討したい。期日前投票所の増設について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、先般行われた衆院選において、本市では初めて市役所本庁舎以外の期日前投票所が開設された。北コミュニティセンターで5日間。このことにより投票率を押し上げる効果はあったか？また、5日間の開設は適切であったか？答え、投票率は 65.16% となり、国及び県の投票率を上回る結果となるとともに、北コミュニティセンターで3930名が投票され、前回の期日前投票者数より1042名、6.09% 増加したことから、一定の効果があったと考えている。また、本市の実績などから、投票日が近いほど投票率が増加することを踏まえ、適切であったと考えている。問い、本市の南部にも期日前投票所を開設してほしいとの声を聞いているが、早急に実現する考えはあるか？答え、期日前投票所の増設で一定の効果があったと考えているが、さらなる増設には人員の確保、投票システムの整備などのほか、実務上の課題もあり、今後の状況を見極めながら検討していきたい。他の項目、防災・減災施策について。HSP、ハイリーセンシティブパーソンについて、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、HSP、障害や病気ではなく、全人口の 15% から 20% が生まれつき持っている、非常に感受性が強く敏感な気質について、広く周知、啓発していくことが重要と考えるが、見解はどうか？答え、HSP は生まれ持った性質で、その気質によって生きづらさを抱え、その疲れからうつ病などを発症することもあると言われているが、現在は社会的認知度が低いことから、周囲が理解し配慮するための周知・啓発は必要と考えている。問い、 HSC Highly Sensitive Child HSP の気質を持つ子どもについて、学校関係者で理解を深めることについてどのような考えか。答え。国の通知や資料などでの記載は少ないが、その意味を踏まえた対応が児童・生徒の問題解決に有効と考えることから、情報収集に努めたい。問い。HSC について、保護者や児童・生徒にも知ってもらう機会を作ってもらいたいと考えているが、市としての見解は？答え。保護者や児童・生徒への周知は重要と考えている。関係機関と連携して情報収集し、周知していきたい。私有地の貸付のあり方は、塩見真紀子議員、無会派。問い、秋っぱ株式会社への私有地貸付問題について、決算審査特別委員会での指摘を受けての市の検証結果は、答え、契約金額について、市役所前駐車場は工事価格ベースを上回り、南子ども園駐車場は下回っているが、周辺月決め駐車場の利用料や同社物件の稼働実績を市場価格とすることは合理的裁量の範囲で適正と考える。問い、車の進入路も含めて、貸付面積とする自治体もあるが、市役所前駐車場について、工事価格ベースの契約価格算出に用いた貸付面積の根拠は？答え、通路を含まない駐車スペースの実測値で、他自治体での事例もある。問い、シェアリングサービスで駐車場を運営する会社は複数あり、事業者を公募すべきではないか。また、現契約で市と秋っぱ株式会社の利益配分率は 38.4 対 61.6 であるが、シェアリングエコノミーの施策上、この契約は妥当か？答え、公募に向け実施方法を検討する。収納率に関し、工事価格ベースの貸付料を予定価格として、売上に対する収納率の提案を受けて、高い方とするなど契約改定を協議したい。他の項目、社会人枠採用試験について、県域水道一体化について、加藤博美議員、無会派。問い、今後の水道料金について、奈良県の試算は妥当だと考えるか。答え、第2回水道サミットの資料にある財政シミュレーションによると、水道水の供給単価、給水原価の上昇が抑制されるという効果算定を確認しており、市単独での事業運営に比べて、一体化の優位性が示されているが、今後、より詳細な試算を行い、料金上昇の抑制効果の妥当性を検証し、確認していく。問い、一体化について、市民からの意見聴取はどのように行うのか。答え、本市では、従前からホームページに広く市民から意見をいただくためのお問い合わせフォームを設けており、水道事業においても、一体化に関する特段の意見聴取にこだわらず、普段からいただいた意見を参考に、協議、確認及び検証する体制を整えている。問い、一体化により、自己水源を失うことになるが、災害時などに備えて複数の給水手段があることは市民の安心にもつながると考えるが。答え、既存の5世、 桜井浄水場からの送水に加え、自己水源に代わるものとして、本市と隣接する奈良市の緑ヶ丘浄水場からの送水ルートを検討していることから、自己水源創出の代替機能は確保されると考えている。文書事務について、海生大輔議員、大樹。問い、文書事務には法令の知識が必要となってくるが、係長試験、公務員試験を廃止したことで、法令に触れる機会が失われ、影響が大きいと考えるが、市の見解は、答え、研修と職場での OJT が職員育成の大事なポイントだと考えていることから、指導職員を任命し、業務に関する指導などを行うことで、育成の強化に努めている。また、主任級を中心に、来年度から法制の研修を実施するとともに、一定の研修の成果を確認するための方法を考えている。問い。民間から中途採用され、すぐに幹部や係長という立場になる場合がある。どのようにして公務員としての基礎を身につけるのか。答え。任期付きで採用される職員は、特定のプロジェクトに対して専門的に対応することから、必要な研修にとどめ、法制実務などに長けた職員を配置することでサポートしていきたい。一方で、任期なく採用された職員は、法制や文書事務などの能力を高めていくことが必要とされることから、OJT や研修などをしっかりと行うことで対応していきたいと考えている。公共施設のファシリティマネジメントについて、中浦慎吾議員、大樹。問い、公共施設の延べ床面積を令和11年度までに 3.8% 削減し、令和41年度までに 24.5% を削減するとしているが、目標値に対しての見解と、計画推進に向けた課題認識及び取り組みはどのようなものか。答え、各施設の減価償却期間に基づき試算しており、令和11年度までに減価償却を終える施設は比較的少なく、令和20年度から令和29年度の間にピークを迎える。今後の改修、更新費用の財源をどのように整理するかが大きな課題であり、今年度内に金額や優先順位を示していきたい。問い。次年度、高度の専門知識、経験などを有する任期付き職員を採用するとしているが、どのような職務を担い、成果を求めるのか。答え。公共サービスの向上や市民ニーズの創出を促す制度の導入、調査実施などの手法の整理のほか、公共施設の活用に民間事業者からの関心が集まるようなプロジェクトの設定などの業務に携わる予定である。新しい人材の採用により、公共施設の複合化、多機能化及び統廃合を含めた全体最適化につながる施策が生まれ、公共施設の魅力や周辺エリアの価値が向上することを期待している。子どもへの虐待の対応について、上村京子議員、立憲民主党。問い、市民から虐待報告を受けた後の市の対応、また県の児童相談所とはどういう連携をとっているのか。答え、担当課において緊急受理会議を開催し、内容の整理、初期調査、子どもの安全確認の方法を協議し、48時間以内に安全確認を行っている。県の児童相談所とは 役割分担をし、緊急度や重症度が高い場合や、一時保護が必要な場合など、必要に応じ、県が中心となって対応している。問い。本市でも平成19年4月より、要保護児童対策地域協議会ができ、虐待への対応を迅速かつ組織的に行うことを目的にしているが、具体的な活動は？答え。町内関係課、児童相談所、警察、保健所、及び医師会などで構成され、年1回の代表者会議、月2回の実務者会議や、随時開催の個別ケース検討会議を行い、虐待の未然防止、発生予防の観点から、要保護児童などの早期発見、適切な保護のため必要な情報交換や協議を行っている。問い。幼稚園、保育園、小中学校の教職員などへの虐待に関する研修は行っているか。答え。要保護児童対策地域協議会の関係機関として、代表者会議の研修や校長・園長会での研修を行っている。給食費の無償化について、梶井のり子議員、緑政。問い。他市では、給食費の無償化により、児童・生徒や保護者・自治体に様々な効果が報告されているが、本市でも同様の効果は期待できるか。答え。他市で報告されている給食費の無償化がもたらす様々な効果は、本市にも該当すると考えている。問い。給食費の無償化の財源として、ふるさと納税で未来を担う次世代の子どもたちへの支援として財源を集めるのはどうか。答え。無償化を実施した場合、総額約5億円の予算措置が必要となることから、今後、ふるさと納税を活用できるかどうか研究していきたい。問い。まずは、経済的負担が多い中学生から無償化にするなど、段階的に無償化にすることについて、市の考えは。答え。給食費の無償化には、5億円近く必要になる。大切なのは、無償化が良いのか、他の施策が良いのか、本市の子どもたちにとって、より良い施策の議論を行うことだと考えている。また、県内でも、小規模自治体では、給食費の無償化に取り組むところも増えているので、他の子育て・教育施策との有効性の比較を、しっかり行い、研究していきたい。子ども園、幼稚園、保育所への不審者侵入対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、110番通報装置について、幼稚園などへの設置スピードをさらに上げられないのか。答え、全国で不審者侵入の事件が発生しており、予算の問題はあるが、早期の設置に向け検討したい。問い、子ども園、幼稚園、保育所に設置されている防犯カメラのデータに、不審者の映り込みがないか、定期的に確認することが必要ではないか。答え、防犯については、常に見張っていくことが重要だと考えており、子ども安全メールなどの情報を活用し、確認していくことが必要だと思っている。問い、多くの幼稚園、保育所などのフェンスや塀の高さが防犯上十分でないと見受けられる。改修時などに逐次改善を図っていってはどうか。答え、法的な基準はないが、状況に応じて150センチから200センチの高さで設置することを建設会社から確認している。 本紙としては110センチから170センチで設置しているため、対応していない部分については改善していきたい。他の項目、がん対策について、加齢性難聴者に対する助成等について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、加齢性難聴により、他者とのコミュニケーションが十分に取れず、人間関係が疎遠になり、社会的孤立へとつながりかねず、認知症リスクを高める重要な要素と言われている。そこで、高齢者を対象に補聴器の現物支給をしている自治体もあり、効果が上がっている。先行自治体の状況の調査、研究、検討の結果はどうか。答え、認知症と加齢性難聴の関連について、客観的な根拠に基づく国の正式な見解がないことから、市の認知症予防対策は、人と人とが交流する取り組みを重点的に行う方針であり、継続的な財源確保の面からも、現時点で助成の実施は難しいと考えている。一方、加齢性難聴への対策は生活の質の向上につながると考えることから、市として国に対応を求めており、国の動向や先進事例などを注視し、今後も総合的に検討していく。問い、加齢性難聴者への支援の検討はどうか。答え、補聴器の購入を検討している人に対し、補聴器を試すことができるよう貸し出しているが、周知の充実を図り、貸し出し状況によっては補聴器の追加も検討したい。太陽光発電所に係る条例の制定について、沢田香織議員、無会派。問い、自然環境を守るため、太陽光発電所に係る条例を制定すべきと考えるが、市の見解は。答え、自然公園法による規制が厳しいことに加え、二つの山系に挟まれた地理的条件により、大規模な太陽光発電所の立地が見込みにくいこともあり、強い水準の規制を伴う条例の制定が直ちに求められる状況にはないと考えている。まずは今後、奈良県が策定予定の太陽光発電設置に関するガイドラインの内容を確認し、適切に運用することが必要であると考えている。問い、ガイドラインではなく条例を制定している他自治体の理由をどのように分析するのか。答え、具体的なトラブルに直面した自治体を中心に、地域の実情に応じた独自の規制を導入すべきと判断され、条例を制定していると考えられる。問い、熱海市のような土砂災害を心配する声があるが、再生可能エネルギーと自然との共生をどのように考えるか。答え、再生可能エネルギーを可能な限り普及する必要があるが、自然環境、生活環境、防災上の観点から適切な対策が必要であると考えている。